間いかがお過ごしですか。西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。毎回妊活に関わるゲストをお迎えしたり、不妊治療の最先端技術などをご紹介しています。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパン日本法人代表代理の龍太郎さんです。お願いします。
はい、今日も、ここ永田町内閣府にやってまいりました。今日は少子化担当大臣の野田聖子先生にお話を伺います。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。
前総理の菅さんが不妊治療の保険適用の方針を示されたと思うんですけれども、まあ、ただその前から患者団体の方とか、それこそ議員連盟の皆様、いろんな活動されてたと思っているんですけれども、その菅総理のお話の前と後で、環境などそういったところ変わってきたのでしょうか。
そう、私、やっぱ総理大臣の権力ってすごいなって思った出来事で、はいはい、私自身、冒頭申し上げたように当事者で、はい、で初めて体外受精をしての治療をして、まあ、その請求書っていうか、はい、来た時にうわったかと思ったんですよ。国会議員っていうのは、まあ、男女差なくきちっと報酬いただいてる、その私がちょっと腰が引けるなっていう金額だったから、実はそこから他の人はなかなか受けづらいだろうなと、はい、若い人たちでキャンペーンをやったんですね、はい、保険適用しようって、もうだから20年ぐらい前、はい、で仲間いたんですね、保険適用。ただその当時はやっぱり確率が悪い、治療やったからって言って子供ができる確率が低いとかいう理由とか、はい、不妊っていうのは病気じゃないとか、さまざまな理由をつけられて、でも当時の公明党も頑張ってくれて、じゃあその少しでもいいから助成金を出そうっていうんで、その不妊治療は助成金の歴史なんですね、はい、病気にしてくれないので、でずっとそれで来たんですけど、まあその間ビビたるものなんですけど、地方自治体はそれぞれ独自に積み増しをしてもらったり、熱心な首長さん、知事さんとか市町村長さんは積み増しをしてくれたりやってきてたんですけど、菅さんがその不妊治療やろうって決めたその鶴の一声、菅の一声です、はい、そこで大きくその渋ってた医療保険の関係者も動かざるを得なくなって、まず当面は保険適用になった時と同じ額の助成金を出そうってことでやってきました。でそれではまあ人気が出てきて、それで今度保険適用っていう、まあ同じぐらいの金額で治療を受けられるってことになりました。
はい、ありがとうございます。そういったことに対して、その男性議員の皆様のこうサポートなり考え方といったことはどのようにお考えになられますか。
そもそも、その不妊治療を法律にしようって言った時に、はい、気持ち悪いとか、赤ちゃんはコウノトリが運ぶもんだとか、そんなことを言われてしまった私は、椅子から落ちそうになったことがあります。でもまあ、そういう人たちもいるというのを踏まえながら、やはり先進的な科学技術で不可能を可能にすることができるようになって、私は息子と出会った年50歳ですから、はい、まあでもね、考えてみたらかつても50歳で産み終える人っていたんですよ。だからその私たち女性が持っている子宮とか卵巣っていう、そういうもののやっぱりしっかり温存していいコンディションで保つこと、はい、で昔はたくさん出産するから生理の数が少なくてポリープとか内膜症ができにくかったと、常にその赤ちゃんによってクレンシングっていうのかな、子宮をこう保ったけど、私たちは今生理が圧倒的に多くて、その間にいろんな生理に伴う問題点があるから、そこら辺もやっぱり不妊治療っていうのは必ずしも結婚してできないっていうことよりも、不妊治療の第一歩は例えばピルを使って常にその妊娠しないけれどもいい状態で子宮を保つとか、そういうところまで今後は手を伸ばしてほしいなと。あとやっぱり不妊治療の先生と話しているのは卵子凍結とかも、私の頃は技術がダメだったんで、 卵子だけ凍結してもみんな全滅するとか、だから受精卵しなきゃダメだっていうのがもうそのイノベーションで、今はもう卵子凍結も先進国で当たり前になってきてるって聞くと、本当にその不妊治療っていうのはその保険適用したことによって様々なところに広がりを見せてるなっていうことを感じています。ただ最低の条件はですね、常にその妊活はパートナーが伴うと。で、その妊娠出産育児に男が見えてこないんですよ、この国。それが一番の少子化の原因じゃないかなって私は思います。やっぱり一人では重いから、
はい、
やっぱり生物学的に男と女の結合によって生まれてくるんだったら、やっぱりそこは少子化の肝は連帯で、はい、になっていく、
はい、
その当たり前のことをまず不妊治療なんかで男の人も理解していかなきゃいけないと思います、
は
い
は
い、
男性がもっと認識を変えていかないといけないですねありがとうございます。
番組のリスナーの皆様からたくさんのご質問をお寄せいただいたんですね。で、そんな質問をちょっとこちらでご紹介していきたいと思います、
はい、
不妊治療中40代の方です。私は40歳から4年ほど不妊治療をしております。43歳までが保険適用ですが、44歳以上にも何かしらの経済的負担を減らすような支援策は考えていらっしゃいますか？40歳からこそ採卵の回数が必要になると思います。もう一方、不妊治療中30代の方ですが、保険適用になりましたが自由診療との併用ができないのはなぜでしょうか？私の場合結局自由診療しか難しく、補助金がなくなっただけで不自由をしています。野田先生もご苦労されたかと思いますので、なんとか良い方向へお願いしたいですというお声でございます、野田大臣、保険診療では40歳未満で6回、43歳未満で3回といった女性の年齢による肺移植の回数制限、それから自由診療と併用できないこと、これまでの助成金がなくなったことなどについて、このような、柔軟な対応を求める声っていうのが上がっていると思うんですが、どういうふうにお感じでいらっしゃいますか？
私の当事者としての経験を踏まえて申し上げるならば、子供が欲しいだけなのか親になりたいのかっていう、やはりその決断っていうのはいると思うんですね。で、正直科学的にも医学的にも40代以降っていうのは難しいんですよ。で、私の時代はもう選択肢がなかったから、親になるための、
はい、
で、ずっとこう合格しそうもない大学を毎年受けるようなことなわけですね。絶対無理だって。で、でもその誰も止めてくれないから、私は計17回体外受精をするわけですね、
はい、
でもそのまず止めてくれたものはやっぱり卵子提供という次のステップだったけど、そこは何かっていうと自分の血を諦めることです。で、でもそれでもやっぱり親になり子を育てていきたいって気持ちが勝ったので、
はい、
で決断がつく。でも今までは日本にはとにかく血統主義っていうのかな、自分の DNA じゃなきゃみたいな、家制度のなんか名残みたいなのがあって、はい、そこにこだわりすぎてきたんじゃないかなって。でも本当に自分が愛するパートナーと家族を作りたいっていう時に、その自分の血でなければならないっていうのは、ある程度年齢を過ぎた段階では覚悟していかなきゃいけない。もう他の国々の不妊治療っていうのは、そういう不妊クリニックの治療じゃなくて、次は例えばですね、夫にせよ夫の精子がない、妻に卵子がない、そうするともう今法律上第三者提供を認めるようになったので、そこで考えるわけですね。自分は何を望んでいるのかって。どうしても自分の血でなければならないって言うんだったら、そこでずっと待つのか、諦めるのか。だからそういうのはやっぱり延々とやるべきことでは私はないと思って、
はい、
それはやっぱり子供を真ん中に捉えた時に、結局そこで疲弊してしまって、その妊娠することがゴールになってしまう危険があるから、だから今私たちは国の方で、
はい、
まず自力自然妊娠できない人の次の選択肢という、次のステップとして卵子提供も精子提供も、かつてはちょっとこっそりやってきたことも、今後は民法の特例で堂々と その自分が親と国が認めるような形を作っているから、その次のステップも考えていくべきで、そしてさらには里親制度があります、はい、そしてさらには特別養子縁組があります。やはり自分に問うていくことも不妊治療だから、年齢を上げれば解決する話ではないということは私は痛感しているし、そこで立ち往生する必要はないと思います、
はい、未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える
エラ、エマ、
アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
にまたつながるところのご質問がリスナーの方からありまして、不妊治療中、エラ検査など最近出てきた検査はなぜ保険適用されませんかというところが来ております。エラ検査ですとか MR 検査とタイムラプスですとか、今回保険適用にならなかったけれども一部の技術が先進医療として認定されました。こういった先進医療に期待するのはどのようなことでしょうか。
今後っていうのは今認められていなくて、それはどの科でも認められていない。だから、それを認めていくためにはもう医療界全体の話になって、私自身なんでダメなのかって聞いても誰も理由がわかんないんですね。厚生労働省がダメだと言ってんの、いや、そう、政治家がダメだって言ってんの、いや、医師会がダメだって言ってんの。そこら辺は一回下がって、不妊治療だけじゃなくて全ての医療で止まっていることに対して、今先進的な医療が予防医療とか進んでいく中でどうあるべきかっていうのはターニングポイントだと思うので、検討していくべきだと思います。で、先進医療については、これは保険適用するときに不妊治療の最先端の先生たちとのリクエストがいっぱい来ました。で、一番最新の枠組みまで OK になっているので日進月歩だし、ただなかなかエビデンスがないんですよね。これをしたら患者にとってもこの先進医療をしたら妊娠できるっていうギャランティーがないので、何でもかんでもいいってわけじゃない。やっぱり保険適用ってことはそれに関係ない人も負担してくれるいうところのバランスがあって、まずは実績があってある程度多くの人たちの妊娠に導いてきた一番先進の医療をパッケージにしてあるんで、この間もそれはもう言えばキリがない。いろんな病気もそうですね。日本で認可されてない薬も治療もいっぱいあります。で、うちの息子も障害持っていて、再生医療とかあるんだけど、当然医療保険外だと自由診療で、それ自由にできるけど費用はすごい。だからそこら辺のやっぱりバランスですよね。だけど、不妊治療に関しては、ある程度代表してくれた人が、100% ではないけれども、これで、頑張れると。でも大事なことはやっぱり入り口なんですね。うん、早め早めに、高度な先進医療に行かないまでに、妊娠できる人たちとの出会いを作りたいと。だからそこら辺も踏まえて取り組みます。当然だから先進医療にカウントされるってことは、きちんと負担が軽減されることになるので、はい、理解をしていただければと思います。
はい、ありがとうございます。はい。
では続いてなんですが、看護師20代の方です。野田大臣は卵子提供にて出産されていらっしゃいますが、卵子提供に抵抗はありましたかと。それから治療中どんなことをしてストレスを発散したり、その時を過ごしていらっしゃいましたか、教えていただきたいですということです。
卵子提供を見つけてきたのは私の夫で、で、まあだから不妊治療にパートナーがかけ替えがないっていうのは、男性の方が積極的な方が女性のがノンストレス、どっちかって言えば女性の方が積極的に不妊治療にコミットするんだけど、夫がついてくれないところにやっぱり一番のストレスなんだと思います。だから不妊治療は夫が探した方がパートナーが探した方がいいと思うまあそれで実はなぜかっていうと、夫と出会った時にはもう私も48かぐらいなんで、もう子供ができないって分かってたんで、はい、子供ができないよ、それでも一緒になりたいのったらなりたいって、でぜひ乳児院へ行って親に恵まれなかった子供と出会って、その子を幸せにすることで自分たちも幸せになろうっていうのがうちの夫の誓いだったんですね。はい、で、それはすごいと。 いい人に出会ったなと思って、うん、で実際に乳児院回ったらもう当時はお断りなんですよ。それ全部私のせいで、まず共働きはダメって言われた。子供がかわいそうだって言われて、なんでかなと思ったんだけど、もう一つは私がおばさんだからダメだって言われた。で、その若いお母さんの中で一人おばさんだと子供がいじめられるとかなんか言われちゃって、で本当はもう最初から特別養子縁組でやっていこうっていう計画立ててたら、それがダメで、むしろその年齢的には無理じゃないかと思われたら、卵子提供の方が高齢の私たちにフィットしたっていう、こうなんかちょっと皮肉な話なんですけど、でたまたま日本でコーディネートする人がいらしてて、はい、恐る恐る相談に行ったら、いや野田さん何言ってるの、私のそのお世話した中で最高齢は70歳よって言ってて、あなたなんかまだまだ若いって言われて励まされちゃったので、で確かにあの60代で双子を産んだ方もいらっしゃるし、はい、個人差がある、であのやっぱ血圧とか、まあ、その糖尿とかいろいろそういうリスクがあるけれども、そこはもう個人差なんで、で、まあ、自分は健康診断に合格して、あのありがたいことにアメリカでそういう女性と出会って卵子をいただいて、はい、で息子と出会った、うん、でその時その最中はまあたまたま私妊娠が分かるまでアメリカってすごく個人主義なとこなんで、全部アメリカの方で受精卵を入れるんだけど、あとはもうバックアップの日本のその婦人科に定期的に見てもらうっていうだけで、もう一切その治療したクリニックとはもう合わないわけでしょ。未だ合ってないんですけど、はい、で渡されたのが山のような注射、あのシリンジと山のようなホルモン剤、はい、それをもうこんなでっかいトランクスーツケースに山盛り積んで持って帰って、あとはもうとにかく自分で注射を打つ日々でしたね、妊娠を維持させるために、はい、
その時のこうお気持ちを発散する、こうリフレッシュする工夫とかはされてらっしゃいました？
いやもう なんでなんかもう注射痛かったですねでもう時間が決まってるので、打つ時間が、私結構移動が多い仕事なんで、思い出とするとやっぱ飛行機のトイレの中とか、うん、新幹線のトイレの中とか、うん、そういうところでそのコーチの中に入った注射器と薬と消毒の面、なんか危ない人みたいな、それでなんかこうやってお尻こう拭いてコットンでプスッと刺して、はい、だったとか言いながらまた席に戻るみたいな、そんなのをずっとやってましたね。でもだからストレスって言えば、その自分で注射を打つストレスがめんどくさかった。時間間違えたらいけないし、あとはそうですね、まあ妊娠するまで早かったんで、まあむしろ妊娠した後のうちの子がエコーで障害持ってるっていうとこからの方が、やっぱり夫が苦しみましたから、そことのそのなんか慰め合いみたいな方が、だからストレス感じてる間なかった。どうこう、こうなんか危ない命をとにかく守らなきゃいけないっていう方が強くて、ストレスとか感じてる暇なかったですね、自分に。
今日は少子化対策担当大臣の野田聖子先生にお話を伺いました。まだまだたくさんお話を伺っていますので、来週も引き続きご出演いただきます。お聞き逃しなく。この番組は放送後にラジオライブラリーからもお聞きいただけます。 FM 西東京のウェブの妊活ラジオのページからお聞きください。またアイジェノミクスではウェブの他にもブログや SNS、YouTube などで情報発信していますので、ぜひアイジェノミクスと検索してご覧ください。それでは来週同じ時間にお会いいたしましょう。この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。